聖書に福音という大切な言葉があります。これが良い知らせ、good news という意味であることはもう皆さんご存知ですね。では、どんな good news なんでしょう。福音という言葉は一般でも使われます。例えば、この薬の開発はがん患者への福音となるでしょう。こんな言い方をしますね。新しい奨学金はすべての学生への福音ですという使い方もします。じゃあ、病気が治ること、教育の機会が与えられること、それがグッドニュース、福音なんでしょうか？もちろんそのことで悩んでいる人、困っている人には本当にグッドニュースなんですけれども、聖書の言うグッドニュースとは何でしょうか？健康で、必要なものが満たされ、楽しい生活を送れる。そういうことでしょうか？皆さんは聖書のこの福音をどんなものとして今まで聞いてこられましたか？また、今それをどんなものだと思っていらっしゃいますか？それとも、聖書のグッドニュースは、他のグッドニュースは、例えばセールがあるとかですね、ディスカウントがあるとか、それはグッドニュースだけれども、聖書のグッドニュースは、聞いても聞かなくっても、聞き逃したっても大したことはない。そんなふうにお考えでしょうか。聖書が伝える福音、それが何であるか知るために、イエス様は福音をどんなものとして教えられたのか、それを聞いた弟子たちがそれをどう伝えたのか、それを少し見ておきたいと思います。まず、ルカの福音書の24章46から47というところで、イエス様はこう教えられました。こう記してある。キリストは苦しみを受けて、三日目に死人の中からよみがえる。そしてその名によって、罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まって、諸々の国民に述べ伝えられる。イエス様は、ご自分の十字架復活、そしてそれによって与えられる罪の許し、これをお話になって、これが福音だとおっしゃったのです。イエス・キリストが人間の罪を背負って十字架で死んでくださった。罪と死を滅ぼして蘇ってくださった。キリストを信じる者は誰でも罪の許しが得られる。福音ですよね。これが福音ですよね。ですから一言で言えば福音とは罪の許しの宣言である。そう言っても差し支えないかもしれません。弟子たちはこの福音をイエス様が教えた通りに述べ伝えています。ペンテコステの日にペテロは説教をしてこう言いました。このイエスが渡されたのは神の定めた計画と予知とによるのであるが、あなた方は彼を不法の人々の手で十字架につけて殺した。神はこのイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせたのである。イエスが死に支配されているはずはなかったからである。使徒の働きの2章の23、24ですね。ペテロはイエス様の十字架を語っています。復活を語っています。そして人々にさらにこう言いました。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。続く2章の38節です。ペテロの説教はイエス様ご自身がキリストは苦しみを受ける。三日目に死人の中からよみがえる。そしてその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって諸々の国民諸国民に世界のすべての人に述べ伝えられる。そう言われたのとそっくり同じじゃないですか。弟子たちはイエス様の教えをまるで一字一句こうなぞるようにしてそっくりそのまま自分たちがイエス様から教えられた通りに人々に伝えました。福音はそのように 伝えられなければならない。時代が変わったら人々の生活も変わる、聖書の福音も変わるんだなどという人がいますが、とんでもないことだと思います。つい最近までは富と健康、そういうものが福音だと語られてきました。近頃は罪の許し、そんなものを誰も求めちゃいないんだ、そういう罪とか何か暗いことを言わないで、自分の弱さを認めたり足らなさを嘆いたり、そんな必要は何もない。人間には無限の可能性があるんだから、やればできると励ます言葉がすなわち福音であるなどと講談から語られることがあります。自分を肯定し自分を愛することを教えるのが福音なのだ。果たしてそうでしょうか。健康で、まあほどほどにお金に困らず、才能に恵まれ、また家族の愛を受けているのに、そうなのに生きる目的や喜びを見失っている人が何と大勢いることでしょうか。それは神様を知らないからです。神様に背を向けて歩いているからです。聖書でいう罪というのは何か大きな犯罪を犯すとかそういうことではありません。人間の神様に背を向けたその状態、そうした思い、そこから出てくる生活、その人生から神様を締め出した状態、これを聖書は罪と呼んでいます。どこまでも正しく、どこまでも清い神様の前に人は罪を持ったままで決して立つことができません。それでいて人間の魂はその聖なる神様を恋焦がれているのです。求めているんです。神様を求めているのに自分に罪があって近づくことができない。皆さんの中にそんなジレンマを味わってきた方がきっとおありだと思います。また自分のしていることは決して良いことだと思わない。だからそれをやめたいんだけれどもできない。こうすべきだと分かっているけれどもそれができない。そんなジレンマを今味わっている方もおありかと思います。そうしたジレンマを解決するものがイエス・キリストによる罪の許しです。この許しによって私たちは聖なる神様が同時に愛の神様であることを知ります。この神様に許しをいただいて近づくことができるようになるんです。罪の許しを受けて神様の愛の中に飛び込んでいくことができるんです。そこに必要なもののすべてがあります。罪の許し、これが私たちに与えられている最高のグッドニュースなんです。で、教会はこの罪の許しの福音を2000年間忠実に守ってきました。そして人たちが伝えたことを次の世代に伝えてきましたけれども、この罪の許しの福音が忘れられた時代もありました。それが今からおよそ500年前、マルチン・ルターの時代でした。で、ルターは18歳でエルフルト大学に入りました。父親の願いに従いまして、法律家になることを目指して勉強していたのです。ところが、22歳の時ですが、雷に打たれそうになり、聖アンナよ、私は修道士になりますという、そういう誓いを立てます。エルフルトにありますアウグスティヌス会の修道院に入るんです。で、24歳で司祭になります。で、ミサを取り行い、人々に説教するようになる。で、自分は人々に説教してるんですよ。そして修道士として大変厳しい修行をするんですが、どうしても罪の許しを確信することができないままでいました。30歳になって、1510年から1511年にかけてですけれども、ルターは、ローマを訪ねます。多くの人々がそこに巡礼にやってきていました。で、当時そのローマの教会には イエス様がピラトの前に立った時の階段というものがありまして、で、人々はその一段一段を膝で這い上ります。そしてその段に口づけをして祈りを唱える。まあ、そのようにしてその階段を上り詰めたなら、すでに亡くなった親、兄弟、親戚の魂が天国に行くことができる。まあ、そう信じられていたのです。ルターも他の人と同じようにその階段を上りました。でも、自分のしていることが一体何になるんだろう。人はこのような行いで罪を許していただき、神の前に正しいとされるんだろうか。そういう疑問を持ち始めたのです。伝説ではその階段を上り切ったところで、ルターは聖書の真理を発見しまして、義人は信仰によって生きると声高く叫んだと言われていますが、ルターがこの真理を発見するようになったのは、実際はそれからもう少し後です。ローマから帰りましたルターは、修道院の院長でありましたシュタウピッツの勧めによってウィッテンベルグ大学に移ります。1912年、32歳で神学博士号を授与されまして、その大学の神学部の聖書学の教授となります。で、ルターは1513年から15年にかけまして詩編の講義をします。1515年から16年、宗教改革が1517年ですから、その前年までですけれども、ローマ人への手紙、ガラテヤ人への手紙を研究し、それを学生たちに講義していました。ルターは、どのようにして人はその罪を許され、神の前に正しいものとされるのか、この疑問をずっと心に抱いていました。で、その疑問の答えを聖書から得たのです。私たちの信仰の源泉は神の言葉、聖書です。詩編の22編の講義録の中でルターは、我が神、我が神、何故私を捨てられるのですか？何故遠く離れて私を助けず、私の嘆きの言葉を聞かれないのですか？で、この詩編の22の一節を取り上げて、これは主イエス様が十字架の上で語られた言葉。なぜイエス様は十字架の上で神様から見捨てられたのか、そう自分に問いかけ、そして自分でこう答えています。キリストが実に私たちの罪をその身に負われたからである。当時の人々は、ルターもそうでしたけれども、イエス・キリストを罪人を裁く審判者と考えていました。もちろんキリストは裁き主でもあられます。でも、キリストが私たちの罪を背負ってくださった、その裁き主であるお方が自ら救い主になってくださったという真理をしっかり掴んでいなかったのです。ルターは、キリストが私たちの罪を背負って死なれた、その意味を聖書の中に見出したのです。ルターはローマ人への手紙、ガラテヤ人への手紙の研究によって、宗教の形式を守ったら救われる。戒律を守ったら罪が許される。そうではない。人はそれを罪を悔い改め、キリストを信じる信仰によって救われるのだ。その確信を持つようになったのです。ルターの宗教改革は神の言葉によって始まりました。彼の心の中から始まりました。それは自分の罪と向かい合い、その罪の醜さを徹底的に知って、そしてキリストによる罪の許し、信仰による救い、それをその魂のうちで体験する。そこから始まったのです。宗教改革と言いますと、何か教会の制度を変えたり、形式を変えたり、また政治的なものであったり、権威に反抗する、そういうふうなものと見られがちですが、本当の宗教改革は 福音の真理の再発見でした。罪の許しの福音に立ち返ることでした。ルターによって忘れられていた罪の許しの福音がもう一度取り戻され、それが正しく述べ伝えられるようになったわけです。で、宗教改革は貧しいドイツから豊かなイタリアにお金が流れていく、それを快く思わなかったドイツの領主たちのその政治的な思惑なども働きまして、ルターが考えていたのとは違った方向にどんどん進んでいったのです。が、でも福音を信じ、それに生きるというその精神は保たれ、後の教会に受け継がれてまいりました。もし宗教改革が単に政治、経済の理由から起こったもの、また聖職者たちの腐敗、まあ当時は本当に腐敗がひどかったんですけれども、それを攻撃する、責めるだけのものであったら、決して長くは続かなかったでしょう。実際、ルターの上司でありました、神学部の部長でありました、カールシュタットという人は、極端な方に走っていきまして、自滅をしていくということがありました。ルターは、人の罪を責めるだけの人ではありませんでした。人一倍自分の罪に苦しみました。それに悩みました。いいえ、苦しんだだけ悩んだだけでない聖書の中に答えを求め、罪の許しの福音を発見した。そしてそれに生きた人でした。ルターはこう言いました。我々の髪の毛の一本一本に罪の許し、罪の許し、罪の許しと書かれている。そういうほどに彼は罪の許しの喜びを体験していたのです。イエス様を力強く明かし、伝道してきた人、その人は皆罪の許しの福音を知っていました。それに生きていました。パウロ、彼は自分を罪人の頭と呼びましたね。それほどに自分の罪を深く捉え、でも同時に許しの恵みに本当に飛び上がるほど感謝し感動して生きたのです。パウロのあのすごい伝道の原動力は、私は罪を許されたというこの感動から来ています。放蕩の生活から改心したアウグスティヌスは、生涯をかけてこの福音を述べ伝え、それを守りました。ジョン・ウェスレーという人は、この福音の喜びを体験し、それによって当時の英国に道徳的な改革をもたらしたのです。皆さんよくご存知のジョン・ニュートンは、奴隷売買の船長でしたね。でも、この福音に出会い、教会の牧師になり、奴隷売買禁止法の成立に影響を与えた人です。これらの人たちは自分が罪という牢獄につながれているということを知っていました。罪の支払う報酬は死である。そうありますように、私たちは刑が執行される日を怯えながら待っている死刑囚のようでした。これは実際にあった話で聞いたことなんですけれども、そのある人が、その友達がですね、死刑囚だったというんですね。で、その友達に、その人にですね、その友達の死刑が執行されたという通知が来ました。で、それを知ったその人はこう言ったんです。私もまた、いつ死を迎えるかわからない死刑囚のようなものだ。皆さん、人は必ず死を迎え、神様の前に立たなければなりません。これほど確実なことはありません。しかし、いつ死がやってくるかは誰にもわからない。死の時ほど不確かなものはありません。けれども、罪の許しをいただいているなら、私たちは恐れることなく神様の前に立つことができます。罪の許しというのは、言うなれば死刑囚に与えられる恩赦のようなものだと考えたらいいでしょう。 神の御子が代わりに刑罰を受けてくださった。だから霊的な死刑囚であった私たちはそれによって恩赦を受けるのです。罪の許しの福音、本当にそれは驚くほどの最大の最高のグッドニュース。ですからジョン・ニュートンはこの恵みを驚き、感動して、アメイズして、アメイジング・グレイスというあの美しい賛美歌を作ったのです。皆さんはこの許しの福音を驚きを持って聞いているでしょうか。アメイジング・グレイスを歌うときに本当にその福音の恵みをアメイズして歌っているでしょうか。心の底からあふれる深い感動を持って福音を聞いているでしょうか。どんなに時代が変わっても、私たちが年をとっても、就職、結婚、引っ越しなどによって生活が変わっても、私たちの人間として人間の魂が求めている根本的な必要というものは決して決して変わらないのです。それは何でしょうか。神様の前に罪を許されて、そしてその喜びの中に生きていけるということです。イエス・キリストだけが私たちに罪の許しを与えます。福音だけがこの恵みを伝えます。この変わらない福音、いいえ変えてはいけない福音を私たちしっかりと守りたい。この福音に生き、この福音を伝える、その決意を今朝の礼拝でもう一度新しくしたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちはイエス・キリストの許しによって初めて心からの信頼と喜びを持ってあなたを私たちの父よと呼ぶことができます。罪の許しの福音、それはなんと幸いな訪れでしょうか。私たちはこの後主の晩餐を守ります。主の晩餐を通して語りかけられている罪の許しの福音を確信することができますように、主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。